のね、今日お兄ちゃんと二人っきりになったら絶対に言おうって思ってたことがあるの。ちょっと前から言いたいなって思ってたこと。お家じゃお父さんもお母さんもいるから恥ずかしくてなかなか言えなかったの。だってお兄ちゃんにだけこっそり話したいなって。今電車で二人っきりだから、まあ少しは他のお客さんも乗ってるけど、四捨五入して二人ってことで、それにこうしてくっついて二人でこそこそ内緒話みたいに喋ってるし、今なら言えるかなって。電車の路線の話？違うよ。クッキーを失敗した話？違うって、お兄ちゃんの意地悪。真面目に聞いてね。最近のお兄ちゃんちょっとお疲れかなって。お仕事で毎日遅いし、すぐ寝ちゃうし、おじさんやおばさんの言う通り頑張ってるお兄ちゃん素敵だと思うけど、疲れちゃってるの見るとずっと心配だったの。私で何かお兄ちゃんの役に立てることないかなっていつも考えてた。でも最近なかなかゆっくりおしゃべりもできてないでしょ。私夜になるとすぐに眠くなっちゃうから、お兄ちゃんが帰ってきた頃にはすっごく眠眠だし、朝は苦手だから、なかなか起きれないでいるうちにお兄ちゃんさっと起きてご飯食べて仕事に行っちゃうし、兄ちゃん昔から寝起きいいもんね。いつも私お兄ちゃんみたいになりたいなって思ってた。寝起きだけじゃなくって他にもいっぱいお兄ちゃんは素敵ですごいところ持ってるから、だから私のお兄ちゃんでよかった。いつも近くにこんなに素敵なお兄ちゃんがいてくれて本当によかった。小さい頃からそう思ってた。もちろん今もこれからもずっとずっとそうだと思う。だってこんなに素敵なお兄ちゃん他には絶対いないもん。今までこんなこと恥ずかしくて直接言えなかったけど、お兄ちゃんは私の自慢のお兄ちゃんなの。今私とくっついてるぎゅーってしてる素敵な人は私のお兄ちゃんなんだよって。でもダメ、他の人に言うのはもったいない。これは私とお兄ちゃんの二人だけの秘密、誰にも教えてあげないんだから。私だけのお兄ちゃんなの。あ、独占したいとかそういうことじゃないよ。お兄ちゃんの優しいところとかすごいところとか、いろんな人がきっと頼りにしてると思う。お仕事でも お友達でも。お兄ちゃんにしかできないこと、きっといっぱいあると思うもん。でも、お兄ちゃんと妹って関係は、お兄ちゃんと私だけでしょ？だから、私すっごく幸せなの。初めてはっきり言ったから、ちょっと恥ずかしいよ。私、赤くなってない？少しだけ？やっぱり恥ずかしい。ずっとギューってしてるし、どうしたらお兄ちゃんを癒してあげられるのかな。私はお兄ちゃんと一緒にいるだけでとっても幸せなのに、どうしたらお返しができるかな。そうだ、いいこと考えた。うん、すっごくいいこと。きっとお兄ちゃんの疲れなんかパーって消えちゃうよ。クッキーのことはいいの。もう今度お兄ちゃんのためにちゃんと焼くから、今日のクッキーは忘れちゃって。どこから説明すればいいかな。私ね、文芸部に入ったでしょ。本を読んだり、部員のみんなと感想をおしゃべりしたり、まだ自分で小説とか詩を書いたりはできないけど、いつかきっと自分の作品を書いて文芸部の本とか作りたいな。どうして文芸部なのか知ってる？ううん、理由はお兄ちゃんに言ったことない。うん、本は大好き。自分の知らないいろんな世界に行けるし、自分と違ういろんな人にもなれる。ドラマとか映画だとすっごく綺麗な女優さんが画面に出てくるから、感情移入とかそんなにできないの。私あんなに綺麗じゃないから。綺麗じゃないもん。可愛くもないよ。お兄ちゃん、私のこと本当に可愛いって思ってくれてるの？お兄ちゃん、優しい。またドキドキしてるよ、私。それで文芸部なんだけど、部活に入るぐらい本が好きになった理由がちゃんとあるの。それはね、お兄ちゃんが本を読んでくれる声が大好きだから。私がまだ物心つく前から、お兄ちゃん毎晩私のベッドの横でいろんなお話を読んで聞かせてくれたでしょ。小学校の3年生ぐらいまでだったかな。私、どんなに嫌なことがあっても、辛いことがあっても、お兄ちゃんのお話を聞いてると、幸せになって、スーって眠ってた。お兄ちゃんの優しい声が体中に広がって、幸せに包まれて、ぐっすり眠ってたの。だから、朝になって目が覚めたら、前の日にあった嫌なこととか、全部忘れちゃってた。
だからお兄ちゃんが本を読んでくれたから、私いつの間にか本が大好きになってたの。それで文芸部に入ったんだよ。知らなかったでしょう。お兄ちゃんが本を読んでくれて私が癒されたんだから、今度は私の番。お兄ちゃんのために本を読んであげる。うん、今最近いっつも持ち歩いてる本があるの。今日もちゃんとリュックに入れてきた。ほら、これ。この中の私がとっても好きなところを読んであげる。お兄ちゃんの前に立っちゃおうかな。私、他の人のことなんか全然気にならないよ。お兄ちゃんの疲れを癒せるなら全然平気。まあ本当にガラガラで他の人ちょっとしかいないし、さっきギューってして恥ずかしいとかなくなっちゃった。もうずっとお気に入りで読んでる本なんだよ。もしかしてこういうのを愛読書っていうのかな。教室じゃ机の中に入れて、部活にも持って行って、ちゃんとカバンに入れて持って帰ってくるの。こうやってお出かけの時もいつも一緒。お話を説明するね。主人公は椎名っていう名前の女の子なの。時代は1970年代の18世紀。椎名はスコットランドの田舎町の小さなお城のお姫様なんだけど、そんなに豊かな土地じゃないから、キラキラしたドレスとかは着てないの。領主である優しいお父さんとお母さん、それに素敵なお兄さんのルイスと、真面目で勤勉に土地の民のために暮らしてる。裕福じゃないけど、シーナは幸せだった。私、同じ年だから、なんかシーナの気持ちがわかる気がする。みんなのために一生懸命働くお兄さん。領主の跡継ぎだから、民のために働いたり、悪い山賊と戦ったり、ちょうどイングランドがスコットランドに軍を送ったりしてる頃だから、イングランド軍からもみんなを守ってる。しっかり者で、勤勉で、真面目で、それに、強くてかっこいいシーナのお兄さん。結構長いお話なんだけど、その後半でイングランドとの戦いに出ようとしているお兄さんと、それを送り出すシーナのシーンが私大好き。じゃあ、読むから聞いててね。じゃあ、シーナ、俺はもう行く。父さんと母さんをよろしくな。伝統の赤いチェックの制服に身を包んで、ルイスはシーナを振り返った。その姿は、凛々しかった。シーナが子供の頃から見てきた兄とは、何かが違う。シーナはなんとなくそう思った。いや、今はそんなことをぼーっと考えている時ではない。ルイスはもう帰って来られないのかもしれないのだ。お兄様、必ず帰ってきてくださいね。 ルイスを見つめるシーナの瞳はいつしか潤んでいた。嫌な予感がする。なぜかわからないが胸騒ぎがする。そんなシーナにルイスはとびきり明るい笑顔で答えた。もちろんさ、シーナがここにいるんだから、俺は絶対に帰ってくる。そう言うと、ルイスはシーナを突然抱きしめた。熱い胸板、そしてがっちりとした腕に包まれたシーナ。不意打ちだった。小さな子供の頃以来、シーナはルイスに抱きしめられたことはなかったのだ。お、兄様。シーナの胸は高鳴った。それにも構わず、ルイスのたくましい腕はシーナを力強く抱きしめ続けた。シーナ、約束する。俺は絶対にお前の元に戻る。その時、シーナは気づいていた。先ほど感じた違和感。子供の頃から見てきた兄と何かが違うと思った。自分の本当の気持ちを。お兄様、私、ずっとここで待っています。シーナは兄の力をすべて受け止めたかのように、両腕でルイスのがっしりした体を何かを求めるように抱きしめた。シーナの中で何かが弾け、キラキラと輝いていた。素敵なシーンでしょ。ルイスってね、本当にかっこいいの。真面目でしっかりしてて、お話も面白くて、それにとっても強い。ちょっと体の弱いシーナのいつでも支えになってくれてるの。でね、この後どうなるのかっていうと、あ、ネタバレは嫌？じゃあちょっとだけ。さっきのシーンで、シーナは実は自分がお兄ちゃんのことが本気で好きなんだって気づいているのね。それで、ルイスもちゃんとそれをわかってる。その先は、内緒。今度読んであげるね。でも、ルイスってかっこいい。このお話読んでる時ね、私いつもお兄ちゃんのことを考えてるの。ルイスとお兄ちゃん似てるなーって。真面目で優しいし、面白いし、一生懸命お仕事しててかっこいいし、ほら、お兄ちゃんみたい。私、だからこの本が大好きなの。え？シーナと私？うん、同じ年だし、性格とかも似てるかも。え？お兄ちゃんのこと？シーナみたいに？うん、そうだね。私、シーナに似てる。あ、何言ってるんだろう、私。